ニナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、収録環境が IC レコーダーになってから2回目でございます。
はい、
いろんなね、あのリスナーさんからね、変わったね、どうかな、うん、みたいな、
ね、音質悪くなりましたね、みたいな、
おおむね低評価で
したね、あの、バット評価、指が下行くや
つ、iPhone ってすげえんだな、
ほんまに iPhone がすごかったんですよ。
いや、でも今回はちょっとだけチューニングをしました、
うん、
ので、ちょっと多少聞きやすくなってるかもしれません、
はい、多分ね、第200回ぐらいになったら、すごい安定するんちゃうかな、
いや、その頃に諦めてると思うで、
まあね、俺がこの世に存在してるのかもね、分かんないからね、うん、
はい、というわけで自己紹介いきましょう。
うん、iPhone にもラベル屋さんがあったんだね、イカです。
はい、
はい、星野源のラジオを聞きました、リニョリです。
はい、ラジオは中学生の頃から聞いてます、 OK です。
あ、
はい、
イカさんの話する？
いや、いいよそんなに跳ねる話ではないか。
あ、発見して喜びを感じたという話やね。
いや、
な
るほど、アプリにもラベル屋さんあって、
あの A1 の
そのちょっと京都に
そんなさ有名なあれじゃないで、あのラベル屋さんって、
うん、ボードゲーム制作者は今みんながマジかよって言ってる可能性はあるよ、
話させれやちょっとね京都に行く用事があって、
はい、
その間1時間くらいかかるんですよね、
はいはい、
あの阪急だと、
うん、
だからちょっとゲームの案もできてたし、
はいはい、
モック作ろうと思って
次の新作の考えが、
そう、ほんでノートパソコンで、
うん、
そのいつもラベル屋さんっていう、
うんうんうん、
その、紙がすでに準備されてて、あの名刺のシートとか、うんうん、いろんなパターンのシートがあって、それに合わせて印刷できる用のソフトがあるんですよ、
うん、なんかあのミシン目でも切り離しができるようになってる紙に綺麗に印刷するっていう、そのワンセットのソフトですよね、
うん、いろんなパターンでシールとかもあるんだけど、うんうん、まあ、基本的に木作るときは名刺カード
そうね、
やってて、でそれでこう電車の中でちょっともうプロっぽく、あの作ろうかな、
カタカタターン
カタカタターンって思ってパカッて開けて電源入れたら電源入らないと、電池が切れてると、
バッテリー死んでた、
つら
なぜ俺は充電しなかったんだと、
ただの重い箱持ってきた、
そうだ、まあもういいかって思うけど、もしかしてアプリにラベル屋さんあったらどうしようって思って探したらラベル屋さんあったって思って、
スマホにあった、
スマホにつけれたね、
はいはいはい、
けど、
うん、
まだ全然使い勝手が悪い。
あ、そうなんや。
何が使い勝手悪いかっていうと、5枚目ぐらい作ったら、
うん、
あの10秒ぐらい待たされるようになってきて、処理がどんどん重たくなっていく。
まあまあまあまあまあ、
なんかいろいろいろいろ中でデータ持っちゃってんのかな。
メモリの使い方下手なんちゃいますか。
いちいちちょっとずつあの作ってセーブしてリセットかけて、もう一回立ち上げてっていう、
全部消える可能性あるから、
うん、そうやな。
いや、それでもね、今ね、使い物になるか言われたら、うん、そうやって頑張ってリセットアプリを一回シャトナーして、はいはい、もう一回立ち上げてっていうのを繰り返せばいいねんけど、
うん、
そうじゃなく連続で使おうと思ったら使い物にならないです。
なるほど、ね、
なるほど。
だからもう、
まあ、パソコンでやるが基地ですね、基本的には。
そう、アップデート待ちです。
今後いいものになるかもしれないです、
ね。
はい。
はい。ぜひ。
で、星野源のラジオ聞いてるんですか。
あ、この間トレンドに、うん、ゆいさんっていう。
うん、
名前が入ってて、
はいはい、
なんだこれと思ったら、
うん、
星野源がラジオの中でガッキーをゆいさんって呼んでたらしくて、
うん、いいですね、それはいいですね、
なるほどと思って、でなんかまあそういうね芸能人の、日常を知れるのが面白いところじゃないですか、
はいはい、ああ確かに、
うんうんうん、あのオールナイトニッポンでね、
そうですね、
うん、
あの AM ラジオで有名な、
はい、
星野源はずっと OB やってるんかな。
そうですね。
確かに。
やってますよ、ずっと。
うん、そう、だからラジコのタイムフリーでわざわざ聞きました。
うん、
そうですね。
うん、
まあ、普通のね、バラエティ番組とかに出てくるときとはまた別で、
うん、
その自分のホームみたいな感じで喋ってはるから、
うんうん、
まあ、有名どころで菅田将暉とかも、
はいはい、
まあ、あのちょっと なんていうの、自宅で友達に喋ってるような感覚で喋ってくれるからいいよねみたいなのよく聞きますよね。
確かに、うん、そうなんですよ。だからなんか深夜12時50分にゆいさんと会話をした内容を喋、うん、ってました。
ゆいさん、
ゆいさん、
はい、聞いた人は聞いてください。
星野源がゆいさんって言ってるのがすでにちょっといいよね。
そうだよね、うん、
その
何の話してんので
、まあそういうとこのラジオでもあの常連の人っていうのがおるねんな。
あ、
うん、
それははがき職人的な話。
そうそうそう、
はいはいはい、
何々くんまたですかみたいな、何々さん、
うん、
あ、なんて言ってたかな、なんかスナフキンさんみたいな。
あ、まあまあまあ、あのもうリスナーたちも名前を覚えてるような常連っていうのがいます。
スナフキンさん、うん、もうこのステッカーいらないでしょって言われてるタイプの常連の人がいるんで、はいはいはい、あ、なんかポッドキャストも一緒やなって思いました。
一緒ですね。
うん、
あの私が中学校時代に聞いてた西川貴教、はい、T.M. レボリューションの西川貴教のオールナイトニッポンには、うん、毎週必ずシルエイティさんからお便りが来てたのを私はよく覚えてます。下ネタが多いんです。
はいはいはい、オールナイトニッポンとか結構深夜のラジオやから、まあまあなんかどこのラジオでも結構下ネタ喋ってる。
まあそうね、うん。下ネタが送られてくる率が高いからね。
はい、
うん、はい、まあまあ、ラジオね。あの皆さんもね、あの聞いたことない人は文化的に全く聞かないと思うんですけど、
うん、
ぜひ
聞いてみてほ
しい。そうですね、
いろいろ聞いてみてほしい。
そうですね、
でしかも今ならさっきリニューアルさんが言ったようにラジコっていうアプリさえあれば、
うん、
あの別に夜中の1時に起きておく必要ないんで。
そうだね、うん、そうそう、はい、一生懸命さ、その3時ぐらいまで起きて聞かないといけないわけじゃないん
で。そうそう、だから私もいまだにあれですよ、通勤時間とかを使って、うん、三四郎のオールナイトニッポンとか、
うんうんうん、
それこそ菅田将暉のオールナイトニッポンとか聞いてますからね。
あ、俺あの空気階段の踊り場っていう空気階段が喋ってるやつと、
はいはい、
今はねあのハライチのターン、
ハライチのターン、
ハライチのターンね、めっちゃ祝い面白くて。
そうなんや、
うん、まあ、あのあいつのその狂った考え方というか、
はいはいはい、
あの
シャギとなんやろね、あのそう車に構えてる、
うん、なんか目線がそう見るんやみたいな喋り方をなんか言ってるのが、そのYouTube にまとめとかも上がってるぐら
い
すごいメジャーやから、
はいは
いはい、なんか好きな芸人さんのラジオ大体ある。
そうやね、
なるほど、
何らかの形であるから
確かに、
そういうので、はい、聞いてみたらいいんじゃないでしょうか。
はい、というわけで、はい、ラジオを紹介する番組でございました
、はい、ではですね、常連のうちのポッドキャストの常連のタイノスケさんからいただいたお便りを読んでいきたいと思います。
いやもうタイノスケさんにおんぶに抱っこでございます、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
4人目です
、はい、というわけでですね、タイノスケさんからいただいたお便り、ちょっとね期間空いてしまってしばらく経ってたんですけど忘れずに、
はい
はいはい、今回採用することができましたので、読み上げたいと思います。
はい、
イカラジの皆さんご機嫌いかがでしょうか。愛知県在住のイカラジスタタイノスケと申します。
はい、こんにちは。
突然ですが、自分が振るった拳が機械を動かし敵を倒す、まるでパシフィックリムや G ガンダムのようなシステムですが、それらの作品の登場よりも早く時代を先取りしたともいえる繊細なマシンがゲームセンターにあったことをご存知でしょうか。
ほう、
はい、昇竜拳や竜巻旋風脚でおなじみの対戦格闘ゲームストリートファイター2シリーズの原点、
うん、
ストリートファイターという作品が、まあ、その昔いつも行くゲームセンターに設置してあったんですが、
うん、
いつ行っても故障中で、ついには一度も遊ぶ機会がないまま撤去されてしまいました。
は
あ、ちなみにさっき言ってますけど、このお便り結構長いです。
はい、
はい、でそのストリートファイターには印象的な特徴がありました。はい、一つ目は格闘ゲームというと椅子に座って遊ぶものが主流だと思うんですが、
うん、
ストリートファイターは背が高く立ったまま操作するスタイルだったこと、
うん、
そして二つ目はプレイヤーが両手を置く台の左手のポジションには先端にプラスチックの丸板をついたおなじみのジョイスティックだったんですけど、
うん、はいはいはい、
右手のポジションには、まあ、大きさにして肉まんを二つ重ねたぐらいの巨大なボタンが二つ鎮座していたのです、
うん、ABX とかじゃないんです。
ではないですね、はい、肉まんが2つ並んでます。
肉まんより大きかったかもしれない。
そうですね、
うん、
でストリートファイター2の右手のボタンというと、
うん、
まあ、上段に弱中強、下段に弱中強のパンチとキックと合計6個のボタンが配置されてるんですけど、これ2の話ですよね。
なるほど。
でもこのストリートファイターにはボタンが2つしかありません、
うん、確かに、
はい、肉まん2つだけですと、
うん、
とはいえゲーム中に弱中強の攻撃は存在するんです、
うん、
はい、それではどうやって攻撃の強弱を出していたかというと、プレイヤーがボタンを叩く強さで弱中強が判断され
ています。ああ、その肉まんぶったたくわけ。
そう、肉まんをどれぐらいの強さでぶったたくかで弱中強が決まってた。
へえ、
肉まんじゃないけどな。なんか台形のボタンっす。
なるほど、
うん、でより強く叩けば 強攻撃を超えた、さらに強い攻撃が出る。そう信じて疑わない、真っ赤に燃えてやんちゃなお兄様がその情熱の拳が爆裂することによって、
まあ、それは壊れるよね、うん、
はい、それとは言ったら治っては故障の繰り返しを余儀なくされていたのです。
なるほど、
はい、後に聞くところによると必殺技のコマンド入力がシビアすぎて技が出ないとか、
うんうん、
まあ、出たら出たで文字通り必殺級のダメージが入るなど、うん、ゲームバランスに難があったそうですが私にとって幻の、そして憧れのゲームでしたと。
なるほど、は
い、ここでイカラジの皆さんに質問なのですが、
はい、
まあ、ボードゲームに限らずいつか遊んでみたいと思っているけどまだ遊べていないゲームがありましたら、
うん、
教えていただけると幸いですということでございます。
ストリートファイターの話面白い。
ストリートファイター俺知ってるしやったことある、
うんうん、まあ、肉まん型のやつ
肉まん型のやつ、
あ、
肉まんっていうか本当にめっちゃ大きいよ。その15センチ直径ぐらいのボタン、
拳をそこに叩きつけんねんな。
あの、
それさ、ゲームの設計があるよね。明らかどう考えても壊れるよ。
いや、でもね、あの、まあ、我々は今普通のゲームでボタンがいっぱいあるのを知ってるから、
はいはいはい、
いや、それおかしいやんって言うけど、
うん、
でも自分が全くその格闘ゲームが世の中にない時に、
はいはいはい、
弱中強を実装しようと思うと、
うん、
どうするか、
うん、
それは強く叩いたら強くボタンが出るでしょ。
いや、でも弱で叩く人おらんや
ろ。その、いや、でも弱の方が早いね、やっぱ。
早い。
ババババババって殴れる。
あ、なるほど。
小学校の頃やっただと思うね。確かあったね、
はいはいはい、
だからいくら強く叩いてもペチッペチッとしかならへんね、
う
ん、
そのもう力がね、
子供の力じゃへこまないあまりにも硬すぎてボタンが、
年齢制限ある
だから俺エルボーしててエルボーで
肘をね、
だから肘を入れててんけど、肘入れながらコマンド入れんの無理で、
なんなら骨割るなるねそれ
そう、もうそうじゃなかったらボタンがへこんでくれないぐらいめちゃくちゃボタン硬く
はいはいはい、はい、
どんなゲームやねん
それで、あの、細長い人がちょちょちょって動く感じやからすっごい難易度が高いというか一面を超えれなかったような気する
あれ、波動拳出たら波動拳で8割飛ぶんやったっけ。
波
動拳を出せたんやったらそれはもうそれぐらいのダメージ与えていいそれぐらい難易度は高かった、
はいはいはい、
だからパンチ系のそのどれぐらいパンチの強さがっていうパンチングマシンあるやん、
あるね、
あれと同じ考え方やった
し、まあ、確かにそれやな
は思うんすけど、うん、あれを学んで、
うん、
あの3つの弱中強ができたんだなって思うとなんか感慨深いものがあったりはしますよね、
はい、というわけでお話の本筋はそこではなくて、
そこでは
なくて、まあ、質問としては、まあ、ボードゲームに限らなくてって言ってますよ、
はいはいはい、
ボードゲームに限らずにいつか遊んでみたいと思ってるけどまだ遊べてないゲームはありますかと。
なるほど、
いう質問ですが、
じゃあ僕から、
はい、
うん、イカから。
イカ
イカイカ、
いや、まあそれはもう触ることはできたんですけど、
うん、
あのボーイングっていうゲームがありまして。
ボーイングって飛行機？
いや、音の感覚なんかな、そのカンカン、
うん、
大きいカンカン、まあ、あれリニョリとかやったらあれかもしれない、あの、うん、赤ちゃんのミルクの缶、
あ、粉ミルクのね、
あれのもう少し大きくした感じかな。
直径15センチぐらいの円柱だと思ったりですか、
うん、そう、もうゴミ箱にできるぐらいの、
はいはいはい、
うん、そこまでいかないかな。そのやつにボールが周りにこう置けるようになってて、うん、
ボール、
その缶の上に、うん、で真ん中に穴が開いてて、そこに落とすゲームのはずなんですよ。
はいはいはいはい、
で叩く棒があって、そのカンカンの横ボンって叩くことによりその球を落とすというゲームがボードゲーム知った頃に、
うんうん、
それが何らかの情報が流れてきて、
はいはい、
めちゃくちゃ欲しくて。
ね、
欲しくて欲しくて、もう
そのゲームそんなに欲しかった。ちょっと待って、その回ってる球を真ん中に落とすゲーム、
まん、あの、周りにちょっとこう、缶の上にヘリがあって、うん、ヘリのところにボールが並べれると。
はいはい、
でボールその、真ん中が穴開いてるから、うん、そこに叩いてボール落としていくゲームなんだなと、
うん、
とりあえずりのりさんの反応は私も結構もっともやなと思っていて、
うん、
何がおもろいんやろそれって
。何がおもろいそれ、
面白そうやん、
わからん
ほんでどっかでボーイングと出会うことができ
て、はあ、はあ、やったことあるっていう話やね。
いや、叩かしてもらった。一撃叩か、ゲームマかな、
はいはい、
どっかでなんか一回見て。
じゃあ大人になってからやもん、
すごい、
うん、そう、もう20年レベルの、
はいはいはいはい、
あ、これがボーイングなんですねってなって、
はいはいはい、
すごいなんか嬉しかったなっていう。
なるほど、ね、
まあ、あのそれは実際出会えたんですけど、本当にもうレア中のレアというか、もう海外にしかないレベルで、うん、もうこそのめちゃくちゃさ、ボードゲームね、初期の頃やから、
うんうんうん、
その持ってる人もめっちゃ少ないゲームやったりすると、
はいはい
はい、やっぱりやりたいなっていうか、触らせてもらいたい、
ね、レアなアクションゲームだった
わけ、ね、そうレアなアクションゲームって本当に持ってる人が少なくて、
そうやね、う
ん、作ったらいいんじゃん、
うん、
ね、ミルク缶とボールで作れ
さ、ああなるほどね、
うん、いやまあ、うん、そういう生き方もあるんちゃうかな
相入れなさそうやな
、うん、ダメか
っていうのはありますね。
なるほどね、はい、リエルさんはどうですか。
私はまあ遊べてるっていう意味では遊べてるんですけど、
うん、
アルティメットレールロード、
はいはいはいはい、
はい、ボードゲームアリーナで遊べる、
うん、
ボードゲームですけど、
はい、
あれはすごくいいゲームです。
確かに、
うん、
あれはね、皆さんぜひ遊んでいただきたい、
はい、
というか先に言っちゃうと今日後半で説明します順番間違えたな
そうだね、
まあまあまあ、はい、
はい、なので、まあ、実物ではまだ遊べてないので実際にあれをもう実物で遊びたいなっていうのが今幻のゲームですね。
なるほど、
はい、
はい、
まあ幻ではないけど、まあまだ手に入らないっていうことで幻、
そうなんですよ、レア度がちょっと高い、うん、
なるほどね、
うん、
まあ、じゃあ私はですね、2人がデジ、ボードゲームを挙げてくれたんで、
はい、
あえてデジタルゲームの話をするんですけど、うん、まあ、まだやれてないっていうのとはちょっと感覚的には違うんですけど、
うん、
憧れてるのは、FPS ゲームですね、
うん、
まあ、あの FPS でファーストパーソンシューティング、
うん、
だからいわゆる鉄砲を持ってバンバン人を撃つようなタイプのゲームですね。
バンバンバン、
うん、で特に、まあ、私が最近よく動画で見てるのはバロラントっていうゲームがあるんですけど、うん、
バロラント
、まあ、5対5に分かれて、うん、なんていうの、テロリスト対スワットじゃないけど、
うん、
まあ、爆弾置く班と、それを阻止するっていうのを、
うん、
12ラウンド交代で、
うん、
攻め側と守り側を分かれてやって、
うん、
13ラウンド選手みたいなそのゲームがあるんですけど、
うん、
まあそのゲーム自体がまあもちろん面白いのはあるんですけど、
うん、
自分自身がじゃあ、まあ、やろうと思ったらやれるんですよ、
うんうん、
別に勝ったらできるしみたいなレベルの世界なんですけど、うんうん、僕自身はめちゃくちゃ FPS が下手くそなんですよ実は。
ああ、そうなんや。
前にやったことがあって、まあ、あのコールオブデューティーってゲームがあるんですけど、
うんうん、
それをやったことがあったんですけど、まあまあ、キーボードじゃなくってその普通のコントローラーでやってたのもあったんですけど、
うん、
なんせ死にまくって、
うん、
でしかもね、ああいうゲームって対人戦やると、うん、まあ、もちろんマナーの良し悪しで人悪い人もいるんですけど、めちゃくちゃ煽られてる人たりとか、
協力ゲームっていうかそのチーム内でのね強さが必要やもんね
とかもあるし、まあ、チャット、うん、ゲーム内チャットとかもあったりするし、
あ、
で一応そのボイスチャットもあるから、うん、そこでなんか外国人からめちゃくちゃよくわからん言葉で罵られたりとかっていう体験をしてしまっても、
イカさんなら死んでた、
まあ、ほぼトラウマ、僕にとってもトラウマですよ。
うん、まあやらないからね。
そう
ならないからね。
まあまあそういうのもあって自分ではもうできひんなってちょっと諦めてはいるんですけど、
はいはい、
でも見るのは好きなんですよ。なんかだからで特に e スポーツとしてその FPS が最近注目されてるのもあって、
うん、
まあいろんな大会とかも開かれてるんで、
うん、
だから最近なんかもそのバロランドの大会が開かれてたんで僕は結構熱心にそれを眺めてたりするんで、はい、まあ、やれてないというかやってないんですけどやってみたい、あんだけ上手くなれたらええなというゲームでございます。
なるほど、
はい、というわけでまあ谷之助さんからお便りでございましたと、
はい、はい、ありがとうございます。こうやって話題をいただけると
大変ありがたい。まあ、いや満足できる答えではなかったかな。
いや分かんない、とりあえず僕ら喋ってて結構楽しかった
です。はい、これに懲りず、
はい、というわけでですね、このような形でですね、
うん、
メールであったりとか別にツイッターでも結構です、はい、我々のラジオでなんかネタにしてほしい、こんなことで喋ってほしいみたいなものがありましたら、うん、ぜひ送ってください。
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします。
はい、後半へ。
コーヒーがうまいね。
後半です。何コーヒー飲んどんねん。喋るぞ喋るぞ、
のんびりさせてくれ。
いやだいぶ雑談間にしてたから。
確かに
IC レコーダーの画面が一瞬暗くなるぐらいまで喋っとった。
省電力モード、
ね。はい、というわけで先ほどもちょっと言いましたけども、
はい、
今回ゲーム紹介のコーナーでございます。
はい、
はい、今回紹介するのは
アルティメットレールロードです。
やったぜ。
URR?
レイルロード、ああそうですそうですね、はい、URR です、はい、ウルトラレアみたいな感じになってますけど、はい、まあ、今回もね、あのりのりさんが、まあ、あのやってみたいというか、はい、実物でやってみたいというふうに挙げてたゲームなので、りのりさんにちょっと簡単にご紹介いただきましょうか。
なるほど
なるほど、振られないと思ってたのか
人任せに行きやがって
そうですね、まあまずですね、アルティメットレールロードっていうのは、うん、ロシアンレールロードっていうのが元にあるんですよね。
あ、いいですね、はい、その説明大事ですね、
は
い、
でそれはまあざっくり言うと電車を進めて利益を得る、
うん、はい、
ゲームです。
そうです、
はい、大体合ってる
そうです、
6ラウンドぐらいやって、うん、でそこになんか毎回出てくる人、
はい、
あれなんて言うやったっけな、研究員じゃなくて
技術者ですね、
技術者、
はい、
技術者、
技術者を、うん、使ったりとかして、うん、自分だけの技術者を集めようみたいなこともできるし、
できますね、
はい、あ、そうそう、一番の特徴は、うん、最初に伸ばすのは機能線路なんですよね、
はいはい、
だから弱いじゃないですか。
弱いですね。
でそれを
弱そう、
なんか緑のやつにしたりとか、うん、茶色のやつにしたりとか、うんうん、最終的には金ピカの線路にして強くしていく、
うんうん、イエーイってね、そうキラキライエーイ、
強い線路にする、
はい、うん、それにすると最終的に200点ぐらい取れちゃうっていうすごいゲームです。
です、
はい
やったぜ
あー面白かったね。
はい、あ、でそれが、アルティメットレールロードになるとどう違うかというと、アジアマップが出てきて、
はいはいはい、
でそれにアジアマップはなんかこう東京大阪間っていうね、馴染みの深い地名が出てきたりとか、うんうん、まあ、あの新しい要素も入って大変面白いです、
はい
はい、
まあ、でも言いたいことは大体言ってくれた、
やった、
う
ん、
はい、というわけでじゃあ説明していきます。
はい
はい、まあ、リュウさんも言ってくれた通り、もともとロシアンレールロードという大人気のあるゲームが、
大人気のある
大変人気のあるゲームがありました、
はい、
これボードゲームがありましたと、
はい、これは日本語版が出てるのかな、
ロシアンは出てたと思う、
うんうんうん、
はい、まあ、日本語版っていうか翻訳版かな、
翻訳版だと、
うんうん、
訳ルール翻訳がついてる版が出ていて、
うん、
まあ、結構前なんですけど、
前前、
うん、まあ、それはでも今でも好きな人がいるぐらいいいゲームですよと、
うん、
でそれ自体は例えばジャーマンレールロードっていうドイツを舞台にしたものであったり、うん、アメリカンレールロードっていうアメリカを舞台にしたその、まあ、マップ違いの、
まあ、列車ゲームではよくあるやつですよね。
そうですね、うん、はい、拡張が出ていたゲームではあったんですけど、
はい、
それが、去年一昨年どっちだったか忘れたけど、うんうんうんうん、ぐらいにアルティメットレールロードということで、うん、いわゆるビッグボックス商法ですよね。
そうですね、
はい、いろんな今までの拡張がごっそり一緒になってる、
全部盛り、
まあ、全部盛りになってる、うん、ものが発売されます。それがアルティメットレールロードです、
うん、
で、まあ、拡張は今まで出てたやつだけじゃなくて、
うん、
アジアマップという新しいものも入ってますよ、
あ、なるほどね、
っていうのがこのゲームのまず簡単な概要です。
めちゃくちゃ得やん、
はい、そう、う
ん、
でまあ、ロシアンレールロード自体は結構有名なゲームなので、うん、まあ、ざっくりルールに関しては結構ざっくりめで話していこうと思うんですけど、
はい、
まあ、やること自体はリュウさんが言った通り、
うん、
まあ、シベリア鉄道、ロシアなんでね、
うん、
シベリア鉄道とか、まあ、キエフ鉄道っていうものとかっていう3本、
うん、
線路が、それぞれの個人マップ個人ボードとして持っていて、
うん、
それをいかに、強い線路にしつつ、
うん、
自分の列車をグレードアップしながら線路を拡張していけるかどうか、
うん、そうそう、
というふうなゲームになっています、
はい、
でそのためにはワーカープレスメントをしながら遊ぶゲーム、
うん、あ、それそれワーカープレスメントです。
そうですね、うんうんうん、でワーカーに関しても、まあ、別に1ワーカーだけで済む、まあ、ちょっとコスパのいいアクションだったり、
うん、
3ワーカー使わなきゃいけないけどリターンの大きいアクションだったりっていう、
うん、
まあ、割とどちらかというと王子の食材みたいに、
うん、
ちょっと最近目のゲーム
に
あったようなシステムが採用されてるんですけど、
うん、
それをしながら自分の手元のボードをどんどん育てていく、
うん、
そして特徴的なのは、
うん、
毎ラウンド得点計算をするというところです。
そうですね、
はい、
確かに中間決算と最後とかじゃなくて毎回毎回、は
い、そう6ラウンドぐらいあるんですけど、その6ラウンドの、毎回、得点計算をするので、
うん、
まあ、一時的に即座に10点得るとかっていうアクションもあったりするんですけど、そうじゃなくって5点を毎ラウンド得れる収入を増やすっていう風にやった方が、うん、結局最終的に得点多くなったりするよねみたいな考え方をしたり、
うん、
逆に、まあ、それをじゃあするためにこのラウンドはちょっとしゃあないしゃがもうかみたいなところのバランスをどうにか取っていくっていう部分が悩ましいゲームですと、
うん、はい、
はい、いうふうになっておりまして、でじゃあ今度アルティメットレールドになって、
うん、
ロシアメイドと何が変わんねんというところがあるんですけど、
ね、
まずマップがその3種類もともとあって、はい、さらにアジアマップで4種類目が増えましたよって話をしたと思うんですけど、もともとあった3種類もバランス調整されてるらしいです、
は
い、
ああそうなんや、
はい、実は私もともとのバージョン知らないので何が変わったかって細かくは言えないんですけど、
うん、
まあもともとのも人気あるけどもそこからさらに調整も入っているので、はいはい、まあ、ロシアンレルド持ってる人にとってもいいよと。
なるほど。
やり込んだ人たちがここ強いんじゃねみたいなのがあったりするの。
そうですね、
あったかもしれんね、
あったと思います、
うん、
でそれに加えて全く新しいアジアマップがありまして、うん、まあ、これももちろん楽しくなっているし、うん、で、まあ、やった人向けの話になるんですけど、うん、工場っていう概念があって、
そうですね、
まあ、これはスゴロクなんですけど、
うん、
まあ、自分専用のスゴロクをどんどん伸ばしていくっていうのがもともとのロシアンレールロードだったのが、
うん、
アルティメットで入った共通工場ボードというのがあって、はい、プレイヤー全員で1個のスゴロクエリアを、
うん、
まあ、どんどん競争していくっていう風な感じの要素も増えてたりします。
確かに、
はい、この辺の要素が複雑に絡み合って全然ゲーム性自体はまあ一緒なのに面白さの、
う
ん、方向性が変わったりしてるというのがロシアンレールドもしくはアルティメットレールドのいいところですという話でございます。
そのこのレールロードシリーズ
っ
ていうんかな、
ね、
まずその線路系のゲームというか、
うん、
そういうゲームって大抵しっかりしたマップ、あの実際のアメリカマップとか、はい、そういうのがあって、はいはいはい、そこに線路を伸ばしていくで置いていくみたいな感じやねんけど、うん、その線路をすごく抽象的に表現してて、
そうですね、
そのマップがそのいろんなマップがあったとしても、
うん、
大体感じは一緒なんですよね。
そうだね、見た目はね、うん、雰囲気が。
でその得点とかその伸ばし方のなんかルールとか、うん、そういうのがちょっと違うっていう、
うん、
そのボーナスとかね、うん、そういうのが違うだけなので、ね、
実はチケットトゥーライドとかやったらもう本当に地図がね、
そうですね、
出てますけど、そうそう、地図がドーンってなって線路をいっぱい置いてかなあかんっていう感じになんねんけど、うんうんうん、レールロードシリーズはそういうのじゃなく、その線路をここまで伸ばしてるような伸ばした終点に線路の駒を置いておくっていうルールやから、はい、そうね、すごいその最初は戸惑うのよ、その線路ゲームって思ってやると。
確かに、まあ、蒸気の時代とかのイメージをすると全然違うっていうの
は
あると
思います、ね、それはそうやと思います。
けどやってみるとその線路ここまで伸びてるなっていうのが頭で浮かんでくるっていうか、
うん、
分かってくるようになってくると、
うん
うんうん、すごくあの洗練されたシステムやなって感じるんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、あ、これうまく言ってる、うまく言ってると
思います。はい、
やるやん俺、
はい、今ならねボードゲームアリーナ、
うん、
まあ、オンラインで遊べるので、
うん、
我々3人、
うん、
まあ、一度やってみましょうということで遊んだわけですが、
うん、もう BGA をひたすら拒否してた僕がやるか、
まあ、ええからやってみろよと
たまにはやらない
、面白いねんでって言っておすすめしました。
なるほどね、
うん、
じゃあまあせっかくやってみたっていうのもあるので、
うん、
全順番にここが良かったとかこういうところが気になったとかって話をしていきましょうか、
うん、
はい、イカさんどうでしたか。
そのうなぎ登りに点増えていくやん、
はい、
うん、だからその前のラウンドの蓄積プラスアルファが毎回、
うん、
そうそうそう、1ラウンド目はねその9点とか、
うん、
13点とかそんな点数なんですけど、うん、
そのアルティメットレールロードのねあのアジアマップですか、
うん、はい、
は500点とかお計算700点とか言ってた、
うん、私ねめちゃくちゃぶん回って700点いってました、うん、
すごい。
で僕でさえ500点ぐらいいったかな。
まあそうですね、うん、あの最終ラウンド の, その収入の得点、
うんうん、
イカさんは190近くいってましたね、
うんうん、そうね、だから最初の9点からそこまで伸びるっていう、うん、
そのやっててお計さんが、
うん、
なんかいい感じで伸ばしてる、あそこ
をブイブイしてましたね、
俺もあそこを伸ばしたいって思って、うん、そこに集中するっていうことをやった結果なんか同率2位ぐらいのいい感じに、ね、
そうだから最終そのラウンドの瞬間火力でいうとイカさんの方が上でしたからね、
うん、
僕でも180ちょっとしか出ないけどイカさんは190超えてたんで、
うん、意外とそのバランス取った方がいいよって最初言われてんけど、
うん、
あの極端にやっても結構点数伸びるやんって
割とね、
なるほど、
うん、そうそう、あの 1.5 本ぐらい道が伸びてればいい感じ、
ね、持ってたらね、
うん、
まあ完全一曲かやとしんどいけど、
はいはいはい、
まあ、2要素を頑張らんくても1要素めちゃくちゃ頑張った上でもう1要素ちょこっとやっとけばぐらいの感じかな、うん、
確かに突っ切れます、
はい、であれかな、拡大再生産 では少しはあるけど、うん、その要素は少ない
かな。一応ワーカー増えるよね。
ワーカーは増えていきます、うん、なんですけど別に出力が上がっていくタイプのゲームではなくって、うん、どちらかというとコンボゲーの雰囲気を醸し出してるかなと思いますね、う
ん、なのになんで後になればなるほど点数増えんねやろね、うん、不思議。
まあ積み重ねやからかな、
うん、なんか、
まあ、そうか、拡大再生産というか、マイナスにならないんですよ。
あ、
一度増えたものは増えっぱなし、
うん、確
か
に、うん、
なので、まあ、拡大再生産といえば再生産さなんかな、うんう
ん、なんかね、その普通の拡大再生産系 の, その いろんなことがどんどんラウンドごとにできるようになっていくっていうわけではないのに、うんうん、なんか点数もりもり増えて楽しいってなるからまた別のジャンルよね。
確かにそうね、う
ん、確かに、
はい、イカさん的にはその辺が良かったですよと。
もうね、あのすごい大変でしたけど。
はい、はい、じゃあリネさんどうでしたか。
はい、まあ、イカさんに勧めた理由でもあるんですけど、うん、元春クレバー的なコンボ、はい、
そうですね、
はい、
う
ん、があるところですね。
なるほどなるほど。
そのなんやろな、そのロシアンレールロードでは感じられなかった、うん、まあ、さらに多分すごくなってるんだと思うんですけど、
そうですね、
コンボがすごくなってて、でだから言ってたみたいな共通工場ボードの工場を進めることによって自分の個人ボードも伸びて、その個人ボードが伸びたことによってさらにもう一個別のボーナスが入ってみたいな、めちゃめちゃコンボするやんこのゲームっていうところが面白い。
確かにそう、リンヨリさんが挙げた元春クレバーは言えて妙な例えかなと思います、
う
ん
う
ん、
はい、あれは全然違うゲームですけどね。
そうですね、でもあれも一箇所伸ばしたらそこにボーナスが書いてあって、うん、でそれをじゃあもらったら他のところが伸びて、うん、でもそこにまたボーナスがあってっていうのをパンパンパンって繰り返していく、あの気持ちよさが、
うん、
アジアンアップにはありますね。
そうなんですよ、
はい、その具合は確かにロシアンの時よりもアジアの方がそこが強調されてる気はします。
そう、
なんかこの元春クレバー的なその何かやったらボーナスもらって、うん、そのボーナスで次のコンボを取れてみたいな、うん、なんかそのシステム名ってあるんかな、
うん、コンボ気持ちいいシステム、
コンボ気持ちいいシステムみたいなね、なんか、ね、あの誰かシステム名作ってほしいっす。
コンボもらいきれないから今回我慢しようシステム、ね、
手番ごとにね、あのそれがありますね。
そう、ああ最後の1個のこの金が2個も、金が2歩置けるところが1歩しか置けないから次のラウンドにしようシステムですよ。
じゃあもう金を払っちゃおうシステム。
そうみたいな、そのボーナスもらえすぎてしまうジレンマみたいなね、
のもあったりする。ちょっともったいないなみたいな、これ使い切れへんけど、まあ、もらっとこうかみたいな。
そうね、うん、嬉しい悲鳴が上がってしまうタイプもありますね、
うんうん、その BGA で単性でやったじゃないですか、
うん、ああ、そうですね、いわゆるターンベースで、うん、まあ、あのリアルタイムにやるんじゃなくて、
うん、
もう1日中かけて1手番1時間とかかけてもいいような、
うん、
そうそうそう、
1週間かかりましたよね。
あ、そうかも、
1週間ぐらいやってたか、そうそう、
なんかちゃうことしながら次順番回ってきたよってこうオンラインでお知らせしてみたいな。
そうですね、
だからね、めちゃくちゃ考えた。
あ、
だからまた手つかなくなった、いろんな。
いや、それはターンベースはいろんな仕事とかをしながら遊べるためにあるんで。
20個30個重ねてやってる人とかおるやん。
やってますね。
もうどうなってんのか分かれん、俺その1個めっちゃ見てるし。
それずっと見るやつじゃないから。
手早でリノリ、手早でリノリ。
イカさんだけリアルタイムやな。なんで2時間待機しとんねん
それやろ。だから言うたやの俺ターンベース向いてないねって。そうなっちゃうからもう俺その1週間アルティメットな考えしかなかった。ずっとああそりゃええんかな、ああかなみたいな。
考えすぎちゃうって。
画面ずっと1画面潰してそのアルティメットがずっとついてた。
イカさんだけねターン返ってくるの早いね。
確かに。
いやもうそれはもう。やりたいことがすごいからもうやりたいこと、
はいはいはい、まあでもね BGA のターンベースでやると確かに何 やろうと思ってたんやっけってなるんで、あ、まあ、メモ機能とかあるんで、
はい、
それを活用しながらねやるゲームですけど、
だからめちゃくちゃリアルタイムというか普通にボードで やりたい気持ちはめちゃくちゃ
ある、うん、そうですね、はい、いいゲームですね。
ゲーム的にはどうですか。
私はね、まあ、もちろんりんよりさんが言ってくれた部分も大いに好きな部分ではあるんですけど、
はい、
あ、前にちょっとこの話したことあったかな、
うん、
あの、ですね、次のその若プレイの次のラウンドのスタピーを取る部分のアクションっていうのが ルールとして久しぶりに僕はゲームをやってて美しいルールやなっていうのを思いました。
確かにそれロシアンをやった時に話してましたね、は
い、そうですね。ちょっとまあそれの繰り返しにはやっちゃうんですけど、うん、まあアルティメットというかアジアマップとかでも同じルールではあって、うん、まあ、普通の若プレイ、まあ、ウベルがやってるような若プレイであると、うん、次のスタピ取りますっていうアクション、うん、まあ、ちょっとしたボーナス、まあ、例えばなんか1個だけ、うん、あの資源もらえますよみたいなレベルのものはついてるかもしれないんですけど、はいはいはい、基本的には2番手が得することが多い問題というのがつきまとうんですよ。
確かにね、
はい、わざわざ1アクション使ってまでそれを取った結果、うん、まあ、その人はもちろん1番手取れるんだけども、うん、まあ、何もワーカーとか使ってない2番手が実は一番得だよねみたいな分がどうしても残ってしまってたんですけど、ロシアンレールドはじゃあそこにどうアプローチしてるかっていう と、うん、スタピー取りますってアクションを打ちました、うん、まあ、これはワーカー1個使い切ってますと、
うん、
それを使いましたなんだけど、まあ、その要領でずっと若プレイなんで、ワーカーを全員が使い切りましたってなったタイミングで、
うん、
そこの、
余ってる
次のスタピー取りますよアクションに置いたコマを別のまだ残ってるアクションエリアに移していいですよっていうフェーズが始まるんですよね、うん、
まあ、確かに余ってるからそこまで強いアクションじゃないんですけど、
そう、でも1アクション結局打ててるんですよ、
うん、
だから損してない、
損してないね、
そう、だからどちらかというとこのラウンド、うん、その若プレの早取りから 1手番分脱落というか、
はいはいはい、
まあ、1手番消費するけども、
うん、
でも別になんていうの、手番数は減ってないんですよね、
うん、
っていう解決の仕方がめちゃめちゃクレバーやなと思って。
なるほど、
賢い
賢い
元春
スマートな解決方法ですと、
うん、
いうところが私はこのゲームのお気に入りてるところですね。
確かにな、めっちゃでかいもんな、あの一手、
そう、
あの一手でコンボつながるときある、
ね、そうなんですよ、
ね、であれでコンボつないだらちょっとダメな部分もあるんですけどね。
まあまあまあ、ボーナスもらいきれる問題とかまたあるんですけど、
なるほど、なるほど、ちょっと損みたいなね、
はい、でもまあ、もうこのシステム俺が考えたことにならんかみたいなレベルの、ね、いいルールだと思います、
うん、1番手2番手まで決めれるっていうぐらい1番手の強さがすごい、
そうね、
うん、
1番手大事ですね、
うん、そうだね、特にまあ序盤かな、うん、結構まあ後半になってくるとみんなやってることが結構バラバラだったりするんですけど、まあ序盤はみんなこれ打ちたいよねみたいな、
そうね、
木の線路3つね、
そう、今別に盤面目の前にないのにみんなそうやって無双しちゃうぐらいにやっぱり熱中できるゲームですね。
そうですね、
いやすぐ俺コイン2枚取りに行っちゃってる、
ね、そうですね、
嫌いじゃないのよな、コインシステムもいいのよね。
あ、そうですね、
うん、コインがワーカー1人分の代わりになれるってすごない？
そう、
すご
い、あの、そう、若プレのその場所の一つとして2金もらえますよっていう場所があるんだけど、
うんうん
うん、別にこの2金っていうのは基本的にはあまりリソース的なものではないんですよと。
そうですね、
はい、何か使う時にお金払ってくださいっていう部分はないわけではないんですけど、まあ、基本的にはあんまりほぼないです、
うん、
でこのお金どう使うねんっていうと、イカさんが言った通りワーカーの代わりとして使いますなんですよね、
うん
うん、でまあ、ワーカーのコマ自体はゲームの中のコンポーネントは数が限られてるんですけど、
うん、
お金として取っておいたら、
うん、
ワーカープレのワーカー置く場所にお金ポイって置いたら1アクション打てるんですよね、
うん、そうですね、
はい、臨時のワーカーになるっていうね、
そうそうそうそう、その辺のシステムも確かに綺麗に回ってますよね。
うん、
もちろん若プレなんでワーカー強いほど多いんでね。あー、ワーカー多いほどワーカー多いほど強いんでね。
そうですね、
今なんかおかしな日本語使いながら
はいはい、だから私あまりにもやりたすぎて、
うん、
外国人の野良宅に入ってましたけど、
すげえな、
入って遊んでましたけど、なんかひたすらお金集める人とかいたわ。
あ、
うん、やっぱお金を最初にガーッと集めておいて、
うん、
でまあそれをどんどん入りながら、うん、アクションを打つみたいな、
はいはい、まあ、その辺の戦略もね、なんかいろいろやり方があるっていうのはいいところですよね、
うん、
はい、というわけ でこのアルティメットレールロードなんですけど、
はい、
今はまあこの収録している段階ではまだ日本語が出ていません、
う
ん、
そうですね、
まあ、話が出てきてない状
態し、まだどこどこ社が日本語版出す権利買いましたとか、
うん、
みたいな話も聞いてないです。
なるほど、
なんかツイッター見てると日本語版が出るという噂をしてる人がいる、
うん、そうい
るのはいます、
噂
けど、どこのじゃあ例えばホビージャから出るのかとか、
うん、
みたいなアークライトから出るのかみたいな話は全くされてないので、
うん、
全然わかんないんだけど、 でも出るんちゃうかなってどっかは引っ張ってくるんちゃうかなと私は思ってます、
う
ん、
そうですね。
なので心待ちにしてるんですけど、
うん、やっぱ海外から買おうとしてたけどね、送料高かったし、
そうね、そうなんです。やっぱり海外から買うとね、ボードゲームの本体と同じぐらい送料かかるんだ、うん、あまりにも辛い。しかもルール読まれへんし、
そうやな、
そう
まず英語、
そう。
でもあれですね、その線路ゲームじゃない線路ゲームっていうので、や新しい感覚を得れるゲームなので、
そうですね、あの、まあ、そのエイジオブスイムみたいなあの線路ゲーが苦手って思ってる人だとしても、うん、はい、多分全然別のゲームなので、
うん、確かに、
はい、一回試しに遊んでみるといいかなと思います。
線路という概念を利用してるだけの、はい、その、うん、なんか六角ヘックスとかね、そういうので並べるんちゃうかとか思ってるかもしれないけど、うん、一方通行のまっすぐした線路あのただのマスなので、
そうですね、
はい、うん、
はい、というわけで今回ご紹介するのはアルティメットレールロードでした。
はい、
ボドオタのコーナ
ー、はい、今回もですね、ハッシュタグイカラジでつぶやいてくれてる方々全員イカラジストとみなして読み上げていくコーナーでございます。
勝手にね、
はい、はい、じゃあまず鉄郎アットボソダセさん、録音機材が変わったとのことですが、今までの方が音質が良かったですね。
今日はどうでしょうね。
iPhone の方が、
そうなんですよ、うん、ちょっと調整しました、
はい、
はい、
でね、それに続いておさのねさん、音声が曇ってってる感じがする、なんでじゃろって言ってありますので
機材が変わったん
じゃ、今ね僕たちはこの機材と戦ってます。
はい、
そう、なんかステレオモノラルの関係でしたね、
はい、はい、じゃあキーさんから、ドラクエではなく地獄先生ヌーベイのゴーレムでめちゃくちゃ分かってしまった、はい、多分ね、あの世代が近いんだと思います、私と。
確かに、
はい、前回説明したゴーレムというゲームの中に出てくるゴーレムは、うん、ドラクエのボスとかで出てくる、
はいはい、
あのレンガみたいなやつじゃなくてヌーベイに出てくるゴーレムなんだよって話でしたね。
なるほど。
ヌーベイ見てたし読んでたのにゴーレム界だけ俺飛んでるかもしれない。
なんで？
わかんない。
はい、では続いて、はい、
ギヤマさん、ボドキはおしゃさんにイカラジのボードゲームポッドキャストでメッセージを読まれる3巻を達成いたしました。おめでとうございます。
おめでとうございます。すごい、ボドキュアで読まれてるのいいな。
え、それめ、まあ、レアやな。
まあ、2巻足す1ぐらいっすよ、うちは。うん、大丈夫、大丈夫。
プラスアルファ。
プラスアルファ。
はい、おしゃさんには僕はサイレントリスナーですね。
うん、私も。
俺出た。じゃあ、ピサミンさん。
はい。
イカラジ新年初ボドゲ会聞いた。自分の2022年初ボドゲはコリドール、うん、初オンラインボドゲはコローレット、初アプリボドゲはドミニオン、初ソロボドゲはテインテッドグレールでしたと。こんなにある初、
すごい、
なかなか人と集まりにくいご時世ですが、いろんな形でボードゲームを遊んでいきたいですね。確かにいろんな、ね、うん、最近 DJ とかね、うん、なんかいろいろあったりするんですが、僕はあの全然アナログな人間なんで、
ボードゲームしよう
ボードゲームします。
はい、じゃあ続きまして春99さん、
はい、
あらと思ったら録音機器が変わったんですね。音がちょっと軽くなりましたね。あとステレオで録音してる感じですが、モノラルの方が聞き良いかもですと。
ありがとうございます。
ちょっとね、調べてみたらこの機器だとモノラルにするのに音質を下げなきゃいけなかったので、
あ、
ちょっと編集側の方で今回いじってみてるはずなんで、
はい、
どうなったかまた聞いてみてもらったら、
そう、
今
聞いてるはず。
今ね、こういろんなその機器のことを話してくれてる方々はちゃんと責任を持って音質の話をしてください。
はい。はい、
まあまあ、
どうやったかまた教えてください。
そう、ありがとうございます。こんだけね、あのちゃんと聞いてくださってありがたいです。
そうだ。
はい。
はい、では甲賀光さん、イカラジ丘の上の裏切り者の館は別名おのののかだったのか。やってることはやったことはないけど、ちゃんと英語できんと大変すぎるって言われて買ってなかったんですよね。
うん、
はい、
ということで私も英語はできませんが、翻訳してくださってる有志の方のやつで遊びました。
はい、
はい、
あと、おのののかはうちの周辺だけでしか言ってないというか、うちだけしか言ってないっていう状態なので、はい、あんまり周りに広めないでください。
いや、外で言ってもあんま通じないですよ
ってい
う。まあ、あの、ね、滑っても責任持てない
ですよ。そう、あの、ね、もう滑り案件一件なんか聞いたんで。
聞きましたね。
はい、よ、あの、いろいろね、前提を説明しておのののかのことを使ってください。
はい、
うん、
はい、
います。
このような感じですね。ハッシュタグイカラジ、ひらがないか、カタカナラジでつぶやいていただきますと、ボドタンのコーナーで読みさせていただきますので、皆様ふるってご応募ください。
うん、はい。では、先に宣伝しましょうか。
はい。
はい。ですね、今、ツイッターでちょっと企画やってまして、
はい。
その、まあ、ゲームマ大阪がなくなってしまったというか 自粛
開催
という形になってしまったの で、ね、はい、埋もれたゲームがたくさんその発表する場がなくなってしまった、
うん、そうなんですよ
という状況なので、
はい、
この前ねちょっとツイッターのスペースで話してたんですが、うん、何らかのことができないかと、うん、ゆるゆるボドゲバカさんと、はい、ナスゲームさんとうちで話してて、はい、うん、ハッシュタグでどんどんツイートで、うん、ゲームは大阪とか他、ね、ね、イベント自粛になったところのゲームなんとか、
うんうん、みんなで盛り上げていこうと ね、
そうですね、
知っていただこうという、
ね、
ことでハッシュタグを決めて、それで、うん、作品をツイートしていただこうということで、
はい、
今回そのタグっていうのがゲームは大阪ツイートだんじりと、
はい、
でよく聞かれる、なんでだんじりやねん、
はいはいはい、
っていう話なんですが、そのだんじりっていうのがそのだし、その山車と書いてだしって読むんですけど、はい、だしっていう言葉がふわっと変わってだんじりという言葉になったっていうウィキには書いてあったんですけど、
まあ、大阪の岸和田とかが有名ですよね。
岸和田のだんじり、だんじり他にもあったりするんですけど、うん、岸和田のだんじりが有名なんですけど、まあ、関西はだんじり祭りっていうと結構ね、
うん
うん、よく聞くと、
まあ、知名度高いですね、うん、
でそのだしをその今回ちょっと埋もれてしまった作品に例えて、うんうんうん、それでツイート引っ張るツイートで晒していくことにより、うんうん、そのみんなに見ていただこう、そのだんじりもね、うんうん、街の中をいろんなとこ練り歩くじゃないですか、
そうですね、
うん、だそういう形でツイートだんじりっていうお祭りにしようと、
なるほど、
いう考えで今回ツイートだんじりという名前にさせていただきまして、
はい、
ハッシュタグどんどんつけていってで、つぶやいていってもらっていただいております、うん、そのもう宣伝というつもりなので、
うん、
もう通販とかどこで手に入るよとかいうのもどんどんもうツイートしていただいて、うん、それでもう他の方々もできるだけリツイートとかしていただいたり、
うん
うん、もう場合によっちゃんともう商品紹介していただいたりとかね、
うんうんうんうん、
そういうことしていただいてもいろんなところに拡散していろんな人の目に触れていただこうというイベントにさせていただいております、
はい
はい、まあ、実際にリツイートゆるゆるボドゲバカさんが、うん、リツイートしてくださる日は18日、
はい、
2月18日と、うん、19日っていうふ
う
に決めてくださってるので、
うん、
まあ、そこまでの間につぶやいていただいてもいいですし、当日、うん、つぶやいていただいても結構です、
うん、そうですね、
まあ、18日19日っていうのは、うん、まあ、本番といいますか、まあ、その目安としてそこが一番盛り上がるような形で、
ね、
できればな、
祭りの当日ですよ、
そこは、そう、当日ということで、はい、だからそこに合わせてもう通販とかね、うん、そういうなんか、ね、
商品画像とか用意していただいたりしたらいいかなって思います、
うん、そうですね、で
なんとかね手に入れてほしいなって気持ちもありますので、
うんうんうん、そうですね、野杉、ね、まあ、さんとかがねもうおっしゃってましたけど、このままじゃみんなの家にそのままとどまってしまうと、
うん、
作品が
在庫が
ね、
それもすごいね、大阪に向けて1年以上準備してたりする作品なので、
ね、
思いが強い、そして面白いはず、
そう、ちゃんと日の目を見てもらって手に取ってもらって感想とかをねつぶやいてもらえるようにしたいなっていうのが、まあ、趣旨ですね、
うん、そうですね、ノスゲムさん、うちの玄関見たんかと思いましたよ。
確かに玄関積まれてます
から、ね、そう、 うちの新作ゲームは、うん、我が家の玄関に段ボールボンボコボンって積んでますから、
いや本当に、
まあ、ノスゲムさんところも近い状態になってるかもしれない
そうですね、ワトペケも、はい、ノスモス の、 本もまだ在庫がありますということだったので、
うん、 そ
うです
ね、はい、それでまあなんとかね、18日とかに、うん、スペースとかで僕がひたすらその商品を紹介するっていうことをやる予定です、
はい、
はい、言っちゃう、
確かにやりましょう、はい、ぜひ
ぜひやりましょう、う
ん、はい、
そんな感じで盛り上げていきたいと思っております、
はい、
ではもう一つ、
はい、ですね、2月の13日、
はい、
まあ、ちょっとこのポッドキャストが何日に配信できるかというのは結構ギリギリなんですけど
、はい、
2月の13日に 大阪のボードゲームショップ&プレイスペースギルドさんにてですね、うん、同人即売会の、まあ、ミニバージョンみたいなものを、やっていきたいなというふうなことを、ギルドさんと協力してやっております、
はい、なんか2年ぐらい前にもね、はい、ちょっとした小規模イベントをしてくださってましたね、
うん、そうです、前々回のゲームマーケットも、はい、ゲーム大阪はちょっと中止になってしまったので、うん、その時にも同じような形で企画自体はあって、うん、まあ、その時には、何サークルさんだったかな、ちょっと数忘れちゃったんですけど、うん、まあ、10サークルさんぐらいだったかな、うん、っていうのが、ギルドさんに集まって、はい、そこで即売会ミニゲームみたいなのをやりましたっていうのがありました、はい、うん、で今回はちょっとそことまたやっぱりね、状況なんかも変わっているので、うん、今回は2サークル 2,3 サークルずつを何週間かに分けてというふうな企画になっておりまして、その第1弾というのが2月13日に、はい、私たちイカガヤと、はい、そして、かの有名な宮野さんの、はい、モブプラスですね、うん、この2サークルが、出展するというような企画がございます。
すごい取り上げていただいてるんで、じっくり遊べますね。
そうですね、
そのギルドさんのところの、まあ、場所を、まあ、間借りしまして、 そうですね、それでこう遊んでいただいたり購入していただいたりするっていうことをさせていただくという形ですね、
はいはい、でまあ、もちろんギルドさん自体の、まあ、通常営業もしてますので、はい、まあ、買ったゲームその場で遊んでいただいた後、普通の、うん、その場にあるまたいつも通りゲームを遊んでもらうとこもできますし、うんうん、なので、まあ、ぜひギルドさんにも遊びに行くつもりで、来てもらったらいいのかなと思っております、
まあ、ギルドさんに僕らがいるよぐらいの感覚で、
はい、そうそうそう、教えていただいてたりとか、まあ、説明もできますので、
はい、制作者がそのまま説明させていただきますので、
はいはい、まあ、ぜひギルドさんお越しください。2月13日の午後、1時から予定となっております、
はい、で、まあ、次の週もしようかなっていう形やったんで、毎週できればぐらいの感覚ですね、
うん、はい、はい、そうですね、よろしくお願いします、
はい、ではエンディングメッセージです。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、嬉しい。
はい、では今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
ゲイでした。
いかがー